東大保健ポッドキャスティングファーストウィーク、
ビギナー15 minutes。
いや福田さんね、うん、僕ら全然趣味持ってないんですよね。大した趣味、もうどうしようか。あ、すいません、かぶっちゃった。僕の名前もう一回言ってもらってもいいですか。
清水。
あ、すいません、はい、でもう僕らもう全然趣味ないなってことに最近ずっと話してるんですよね。
趣味ね、ないん
だ。夏休みだっていうのにすごい暇なんですよね。なんかやってることあります、最近？
あ、でもね、俺最近電動歯ブラシ使い始めた。
おー、いいですね。
綺麗になるぜ、あれ。
おー、楽しいですか、やっぱ磨いてて。
やっぱ針が出るね。
この前なんかやってましたね。僕福田さんの部屋いたら、福田さんがブイーンって音させながらこっち来て、うん、リビングとか部屋で歯磨くんですね、福田さん。
見せたくてね、ちょ
っと。それで僕も真似してブイーンってやってたら、福田さんも歯磨いてる最中なのにブイーンってやりだして、口から歯磨き粉が飛び出すっていう、う
ん、
っていうぐらい暇なんですよね、僕ら。
そんなことしかやってない。
はい、まあそのぐらい暇な僕らがお送りするビギナー50ミニッツ、ぜひとも最後までお付き合いください。
ブイーギナー50ミニッツ。
はい、というわけでですね、今回のビギナー50ミニッツは、まあ今までは主に東京大学放送研究会の、例えば音ゲーが好きな人であるとか、うん、まあ高校時代100人一首を部活でやっていた人なんかを呼んで、実際にまあどういうことをやればいいのか教えてもらおうっていうことから、趣味始めていこうっていう話だったと思うんですけれども、はい、まあ僕らそんな人に教える趣味ねえなって話になったんですよね、まず。
互いにね。
うん。で、どうしようかなと思ったんですけど、まあせっかくだから、もともと知ってることを教えるんじゃなくて、
うん、
実際に僕らが勉強したことを皆さんに教えて、で僕が、うん、そう、実際今日勉強してきたんですよ、ここに来るまでに。でそれを、まあ、福田さんにレッスン方式で教えていくんで、
はいはいはいはい、
まあ、それで、まあ、皆さんもそのビギナーを追体験していただいて、
なるほど、ね、
まあ、この番組を聞いていただいたことを契機に、うん、その趣味をね始めるきっかけになっていただければありがたい、
なるほど、
と思います。ということで、はいはい、今回のビギナー50ミニッツのお題はズバリ俳句です。
お、
俳句、まあ、江戸時代に松尾芭蕉ら辺の人たちから始まったと言われている俳句ですが、
歩いた人ね。
はい、そうです、歩いた人、うん、忍者説なんかもある、
あるね、
とか言われてるらしいですが、まあ、松尾芭蕉がやったのはなんか五七五のリズムでいろんなたくさん句を読んでいくうちの一番最初の五七五の部分だけを抜粋したのが、まあ、後に正岡子規あたりの時代から俳句っていう風に独立して言われ出したらしいんですが、
なるほどなるほど、
はい、ということは、まあそういう歴史を踏まえてかどうかは分からないんですが、まあ、俳句にはいくつか、まあ、基本的な初心者が守るべきルールっていうのがいくつかあるんですね。まあ、その一番大事なのがもうすでに言いましたが、まあ、五七五である。
まあこれくらいはみんな知ってるんじゃないですか、
う
ん、
で意外と、うん、まあ、別に字余り字足らずなんて言葉聞いたことある人もいるかもしれないですが、まあ、別に一文字ぐらいだったら字余り字足らずしても別にいいんじゃないのって思う方意外と多いと思うんですけど、
見たことあるしね、
うん、まあ実はあんまりそういうことはしない方がいいらしいです、初心者は。まあ五七五でしっかり従って、
あ、なるほどね、
はい、やっていただいた方がいいと思うので、じゃあ早速福田さん、じゃあ今の気持ちをズバリ五七五でお願いします。
おいしいな定食屋さんで食う魚
まあ、5、4、5ですね、しっかり、うん、はい、なんですけれども、まあやっぱり俳句にはいくつかルールみたいなのがありまして、
風流じゃん、
まあ、まあ、魚美味しいですけど、ちなみに季節何を思い浮かべました？特に何もなし。
あ、季節は特に、まあ、最近、
うん、なるほど、まあ、それについてはじゃあ後で言いますけれども、うん、まあ、その句を読むときにどういう状況を思い浮かべてるかっていうのが一番大事なんですよね。で、まあ、思い浮かべるのはすごい大事、多分福田さん今思い浮かべたと思うんですけれども、
うん、
まあ、思い浮かべたことをそのまま五七五にしてるだけじゃんっていう。
いや、そうだな、
美味しいなってまあそのまんまじゃねえかっていう、
まあまあ
まあ、なので、はい、まあ、それをうまく、まあ、その客観的に描写できれば嬉しいなっていう、まあ、その美味しいっていうのは入れるのもまあいいんですけれども、うん、まあ、それをうまくまあ、物を使って表現する。
ああ、俺の気持ちをなんかに託すみたいなね。
そうそうそうそう。なんか、美味しいなって言ってそうなものを出すとか。
はいはいはい、はい。
まあ、そういうので、が、まあ、俳句の基本的な、まあ、技というか、心構えですね。一番最初に持つべき。
ほうほう。
だから、なるべく、その、まあ、器物陳詞なんて呼ばれたりするんですけれども、物に寄せて、自分の気持ちを伝えようとする。っていうのが大事らしいので、まあ、それを踏まえて、まあ、もうちょっと、情景を思い浮かべた、句をじゃあ一つお願いします。
あ、じゃあちょっと条件1個足すっていうか、
はいはいはい、
傘立てて髪濡らしつつ食う魚。
あー、いいですね、いいですね。
うん、雨が降ってきてさ、
はいはいはいはい、
最近よくあるじゃない、この季節になると。でちょっと定食屋さん入ってフラットお魚食べるよ。
なるほどなるほど、
感じの、
うん、傘をね置いて。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。あ、ちょっと近づいてきましたね、
俳句っぽくなって
きたね、はい、いいんじゃないですか。まあ、うん、それでじゃあここで俳句の一つ大事な掟があるんですけれども、うん、あの実は一つ季語、季節の言葉って入れなくちゃいけないんですよ。
うん、季語聞いたことある。
はい、あの、まあ例えば、秋だったら、まあ、いろんな言葉あるんですけど、まあ、秋って言葉そのものももちろん季語ですし、うん、まあ、秋を表すような、月見かかしとか、
あ、
で終戦の日なんかも、まあ、旧暦のちょうど秋になるので終戦の日なんていうのは、だから終戦の日っていう、ね、あの言葉を入れても、まあ、季語になる。まあ、他にももみじとか落ち葉とか、
まあ、サンマ
とか、そう、まあ、すごいたくさんいろんな言葉があるので、まあ、季語、何が季語です、何が季語じゃないかっていうのは歳時記っていう辞書があるんですよ。歳時記、まあ、その歳時記、まあ、今電子辞書にも入ったりするので、まあ、それを見ながら、あの、どれが季語かなっていうのをまあ選びつつ、で季語は一つの句につつ基本的に1個だけだそうです。
あー、うん、なるほどね。
そう、2個、そう、2個も0個もダメ、で同じ季語、同じ季節、秋の季語を2つ乗っけるのもダメ、まあ、基本的に、
はいはい、
まあ、初心者はまあ季語1個入れる。
なるほどね。
ということで、まあ、じゃあ季語入れた句をじゃあ1つよろしくお願いします。
秋しぐれ髪濡らしつつ食う魚。
まあまあ、オッケーオッケーです。秋しぐれっていうの
を入れたんです。そうそうそう、雨が、それは秋の雨だよ。
はい、なるほど。まあ、ここで、まあ、傘立ててっていうのは、まあ、秋しぐれの方に持ってったってことですね。雨っていう描写を。
そうそうそうそう。
なるほどな。まあ、結構これ、締まり出てきたし、
うん、
季節も出てきたから、
いい感じ。
まあ、それなりに色がついてきましたよね、俳句に。はい。ということで、まあ、それ、色がついてきたけど、今度リズムがちょっと若干良くないかなって気がすると思うんですよ、秋しぐれ。髪濡らしつつ食う魚って、
うん、
ちょっとどこで切れるのか分かりにくいというか、
うんうんうんうん、
でその俳句には実は一つその切れる箇所、まあ、句点を打てる箇所っていうのを実は一個設けなくちゃいけなくて、
うん、
まあ、これ切れ字っていうのがあるんですけれども、例えばなんとかやとかなんとかかなとかなんとかけりってい
う、よく聞くね、
そうそうそう、まあ、その代表的な切れ字を使うのが、まあ、一番オーソドックスというか一番句が締まりやすいっていうふうに言われてるんで、まあ、じゃあ一箇所切れ字を入れてもらって、じゃあもう一回お願いします。
秋しぐれ止むまでつつく魚かな。
おお、結構いいんじゃないですか。
いいんじゃない。
いい、結構締まってきましたし、リズムも整ってきましたし、じゃあここで最後に、
はい、
まあ、中級編というか、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと上のレベルの、あの技法、
おお、いいね、
はい、をお教えしますと、
うん、
まあ、取り合わせっていうのがありまして、
うんうん、
まあ、基本的に、まあ、その1個しかその物事を描写しない句もあるんですけど、基本的には2つのものを対比させて、1つの句の中で2つ以上ですね、のものを対比させて、まあ、これとこれを取り合わせると、まあ、結構綺麗にまとまるなとか、
あ、組み合わせがあるわ
けだ。組み合わせが結構難しいんですよ。まあ、これについては、まあ、実際にいろんな句をね、うん、見てもらった方が分かりやすいと思うので、うん、まあ、皆さんもぜひいろんな俳句とかの本を読んで、うん、まあ、ここからはもう感覚の問題でもあるので、まあ、慣れだったりもするので、
なるほどね、
まあ、うまくなんか取り合わせて、まあ、今の秋しぐれとかでもまあいいんですけど、あのしぐれとやむっていう言葉、
やむまで、
ちょ、うん、やむまで続く、ね、まあ、しぐれ、雨がやむってちょっとくどいかなっていう。
あ、まあ、それはそうだろう、う
ん、まあ、やむまで、やむまでそれは食ってるだろうみたいな。
なるほど、
うん、雨の中で食ってるっていうのはないだろう。
はいはいはいはい。
だから、まあ、それを踏まえて、まあ、もうちょっとなんかあの表現を絞った感じの句にしてもらえると。
なるほど、
うん、ということで、じゃあ最後に一発お願いします。
秋しぐれ軒場でつつく魚かな。
ああ、まあまあ合格点じゃないですか。
これ、いいじゃない、
ここまでいけば。
美味しいなよりはだいぶ上達
したんじゃない。最初何でしたっけ。
美味しいな定食屋さんで食う魚。
もうジジイの戯言ですよ。まあ、それよりはだいぶ引き締まってきたかなと思うので、はい、よかったですね。
俳句がね、だいぶうまくなったかな。
美味しいな OB なのに出るラジオ。 はい、ビギナー50ミニッツ、今回は俳句についてお送りしております。
お送りしてます。
はい、ということで、まあ、前半で、まあ、基礎知識について駆け足で学んだところで、
うん、学んだ。
はい、ということで、まあ、あれから数日経過し、
うん、学んだね、あれからも、
はい、あれからも、
あれからも、
はい、ということで、まあ、僕らが俳句を作ってきました。
お
ー、はい、あの勉強に従って
腕によりをかけてね、
はい、なんですけれども、簡単に単純に見せ合うのはつまんねえな、
うん、
ということで、まあ、自分の俳句持ってきて、それとは別に、うん、まあ、本物の俳人さん、
なるほど、
はい、俳句作る人、
名人ね、
はい、名人さんが作った俳句を2つそれぞれ持ち寄って、はい、まあ、3つずつ今俳句持ってるんですよね、
うん、
でそれで、まあ、その中から本当の自分の俳句はどれかっていうのをお互いに当て合うゲーム、
なるほどね、
はい、をしたいと思います。
はい、
はい、ということで、じゃあまず福田さんから3つお願いします。
はい、1番、こそばゆく、トンボに指をかませけり。こそばゆく、トンボに指をかませけり。2番、
カルタみたい。
日傾き、かかしの影の頼りかな。
ちょっと怪しいな。
3番、秋雨や、そばをゆでたる湯の匂い、うん、
なるほどなるほど、うん、はい、じゃあ僕の方、
はい、
はい、行きたいと思います。1番、はい、公園の秋風の今、うん、盛りかな。はい、2番、秋近き、心の夜や四畳半。はい、3番、初嵐、ビュー去りにけり、田舎道。はい、
なるほど、これ2人とも季語は秋で揃えてね、
そうですね、はい、秋をテーマにした句ということで、はい、
なるほど。じゃあどうする、これ突っ込んでいいの。
はい、じゃあお互いに、じゃあ質問タイムということで、
はいはいはい、
まあちょっと、まあ なんだろうな、まあ質問したところで何が何なのか分からない気もするけれども、
うんうんうん、
まあ確かに一つだけ完全に素人が作ったやつですからね、
うん、が混ざってるわけ、
うん、確かについていくうちにちょっとは確かにこれ変だなって思うのがあるかもしれないので、じゃあお互いに質問していきましょう、
はい、
じゃあ早速僕から、
はい、
あの1番の句、こそばゆく、トンボに指をかませけりである、まあ素晴らしい句だと思うんですけれども、こそばゆくってこれ、うん、北海道の方言じゃねえかなって俺思うんですけど、
こそばゆい、
こそばゆいって使うかな
使わないかな。
北海道のなんだろう、帯広とかそのあたりの特定の地域に住んでる人の言葉な気がするなって思ったん。
こそばゆい意味はわかるでしょ、くすぐったい、
うん、まあ、意味わかるけど、
標準語で言えば
くすぐったい、なんだろうな、使うかな普通の東京人が。
おー、ま
あ、福田さん帯広出身なんですけれども、まあたまたま帯広出身の、
いや使うよ、
はい、
使うんじゃねえか、それは分かんない俺は分かんないけど、いやまあでもだってこの人が、うん、この人がって言っていいのかな、
はいはいはいはい、
この、まあ、有名な人が作ったのだとしたら、その人が、はいはい、その人は方言を使ったのかもしれないし、
あ、なるほどなるほど。ちなみにこれどういう情景ですか。
まあ、トンボ、秋だからトンボが飛んでるわけね、
うん、
でそれを指にさ、これ止めさせたら、
はい、
ちょっとカリッカリって噛まれて噛まれたと噛ませた、
なるほどなるほど、
それでこそばゆくするかいな、
はい
はい、
で2番は、
うん、
日傾き、確かに日傾きっていう最初の頭の5文字にするには結構難しい言葉ですよね、
うん、難しかったね、
うんこれどっちの体なんですか。
それ難しいんだよな、
うん、これだから
難しかった
んじゃないか、まあ、有名な俳人さんが作ったので、まあ、まず間違いないと思います。この日傾き、かかしの影の頼りかなってやつは、
いやー、どうかな
もうどっちつかずな感じで3番が多分これ本命ですね。秋雨やそばを茹でたら湯の匂い、これ、うん、あの今日ここに来るまでに、
うん、
あの福田さんがそうめんをなんか他人に茹でられたくないっていう、なんかなかなかのそうめんに対するこだわりを聞いてしまったので、
俺のっぽいと、
うん、
いやでもそばだからねこれ
はい、
うん、
まあじゃあ僕は決めました。
なるほど、
はい、
じゃあ僕からも聞いてきます。
はい、
1番、公園の秋風の今盛りかな。
うんうんうん、
こ これごめんなさい、軽く説明してもらいます
ずるいな、
ちょっと、うん、まあ、難しいな、清水のは全部、
まあ、公園でビュって風が吹いたんですよね、秋風が、うん、それでの風がってもう大きな公園で秋風、あ今秋風吹いてんなってなかなか想像しにくいと思うんですよ、
うん、
まあ、だからこれって実はちっちゃいで、しかもあの田舎の公園だと、まあ、あらゆるところで自然秋っていうのを目にすると思うんですけど、その都会の公園なんですよこれ。都会の公園で、あ、なんか秋、あ、もうそうか、秋も盛りか。
じゃあ2番いこう。2番、秋近き心の夜や四畳半、
はい、
これは四畳半っていうのは、まあ、四畳半のちっちゃい部屋の、
まあまあ、あの俳句を読む、まあ、うん、そのまだ俳句がもうか、まあ、完全に、まあ、あの一部の人の文化だった時の、まあ、その畳、四畳半の畳の部屋で、まあ、みんなで読んでるっていう時ですね。
あ、なるほど、みんなで、
はい、の時にふと一択っていう感じ。
へえ。
実際作ろうと思って作った句じゃなくて、あっと思ってをパチンって思いついて読んだ句。
なるほど、
はい、
らしいと、
はい、です。
3番目、
はい、
初嵐、
うん、
ビュー去りにける中身、
はい、
このビューっていうのは、
うん、
あんまり素人じゃって俳句に入れないような言葉のような気がするね、俺は。
なるほどなるほど。
うん、
いやでも実際僕はあれ、僕どっち側だろう
、うん、
実際僕は全然ビューっていうのはあの俳句読んでたら結構出てくる言葉かなって。
あ、そうなんだ。
まあてか、
まあ、素人考えだ
からな。俳句がっていうか、その昔の宮沢賢治とか結構ビューとかいう表現使う気がしますね。
なるほど、
うん、
まあだから俺としては、
あ、なるほど、じゃあ僕のこそばゆいと同じなんか変だな、
うん、なんか変だなはい、
なるほどなるほど。はい、じゃあまず福田さんの方からどれが僕の句だと思うかを選んでください。どうぞ。
3番、初嵐ビュー去りにけり田舎道。
なるほど、じゃあ僕が選ぶのも3番、秋雨やそばを茹でたる湯の匂いだと思います。どうしよう、正解、じゃあ正解はジングルの後で。福田さん、福田さん、ビュービュービュービュ
ー、そばよい、バイバイ、
ビュー。はい、というわけで結果発表です。
イエーイ。
はい、で僕の読んだ句はズバリ3番です。
やった
初嵐ビュー去りにけり中道です。はい、まあ確かにビュー、僕実際1番言うときにビューとか言っちゃいましたから 風がビュッと吹くじゃないですか、ね、とか、僕ビュー口癖かも分かんないですね。
はい、じゃあ、はい、僕の読んだ句は、
はい、
2番、
おお、すごい、
日傾きかかしの影の頼りかな。
わー、すごいすごい、
ございました。
ちなみにどういう気持ちを込めて書きました？
まあ、秋の夕暮れ時だよね、
はい、
でもうなんかよく暗くなってよく見えないんだけど、かかしの影だけは見え
ない。あー、なるほど。
これを見ながら家に帰るみたいなね。
本当に作ったのか、自分で。
本当だよ、
かかしの影の頼りかなって。
本当だよ。
あ、そう、
本当に俺は師匠を超えたんだよ。
あ、すごいすごい、
うん
これめちゃくちゃ悔しいな。
いやー、嬉しいね。
はい、ということでどうでしたか、俳句。
いや、もうね、楽しかったし楽しかった、嬉しいね、
勝ったし、
この獅子を超えた感じ教えてもらった
いや僕もさ数日ですけどね、数時間ぐらいですよ、
まあまあね、数時間先輩を超えたという。
じゃあまあ今後ともね、うん、俳句を、まあ、視聴者の皆さんもこれを機にちょっと俳句面白そうだなと思ったら、
うん、
まあ、俳句作り方でググったり、実際僕らもググったんで、それで
そうだね、
はい、ググったりとか、まあ歳時記をパラパラめくってみて、へ、こんなのベーゴマとか秋の季語なんだって、
うん、
びっくりしたりとかね、
うん、
まあいろいろな趣味、なんか俳句を趣味にする契機になってもらえれば嬉しいです、
うん、はい、勝負を挑んできてください、俺に、
はい、
俺に
ね、
はい、
はい、ということで、はい、東京大学放送研究会は東京大学駒場キャンパスを拠点に活動中、日々の情報はツイッターアカウント、すべて小文字のローマ字でアットマーク TOUDAIHOUKEN、 すべて小文字のローマ字で東大法研で随時更新しております。
はい、また東京大学放送研究会ポッドキャスト UTPC の情報は学園祭特設ミニ FM 局 FM カエデアン公式アカウントアットマーク FM カエデアンダーバー UTBC、すべて小文字で FM カエデアンダーバー UTBC にて更新していますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。次週はハーフナイト封建をお送りいたします。ここまでお送りしてきたのは清水和樹と
グーダーひろゆきでした。
ここで最後に一句、
はい、夏終わり 俳句を覚えて秋が来る。
切れ字がない。バイバイ。
バイバイ。